おはようございます。
昨日はカープがセリーグの優勝を果たしましてですね、私も生まれつきのカープファンですから、でもなんかマジック出てからすんなりね、ここまで来ちゃったんで、ちょっと実感がないというかね、こんなチームじゃないよなっていう、もっとなんか苦労してね、あえぐように優勝するっていうのがこうカープの優勝だったと思うんですけども、なんか解説の人がいろいろ今年のカープの、勝因をね、言ってますけどね、もちろん黒だと新井が率先垂範でね背中を見せて、それに、田中菊丸がくっついてね、神ってる鈴木誠也が打ったとか言ってますが、私は最大の原因は他の5チームが弱かったんだと思います、ね、それに尽きると思います、ね、昨日の巨人のみっともないこと、もうポロポロエラーしまくってね、やる気があるのかと言いたくなるぐらいでしたね。まあカープだけが一生懸命、やって、別にそんな特別強かったっていう気はしないんですけど、でも根っからのカープファンはですね、これぐらいじゃ喜ばないんですよ、ここで下手に喜んじゃうと多分クライマックスシリーズで負けるとか、日本シリーズで4連敗するとか、そういうことを想像してしまうので、日本シリーズで優勝するまでは下手に喜ばない、私も今日は喜びません。ここで私が喜ぶとすぐに、緩んでしまいます。勝って兜の王を締めようということですね。でもこれからクライマックスシリーズまで野球見る楽しみがなくなってね、どうしましょうかって感じですけども、そんなことはどうでもいいんですけど、さて、優勝したんで、野球の話も今日はちょろっとしましたが、全然話は関係ないんですけども、今日は上からのチェンジという、チェンジって野球だとね、この攻守入れ替わるのチェンジっていうんですけども、今年のチェンジは神様が私たちを作り変えてくださるっていう話なんですが、今日はもちろんこのチェンジされた人の話なんですけれども、なかなかこのチェンジされるっていうことが分からなかった、そして最後の最後で分かった人の話なんですね。で、今日の話はニコデモの話です。聖書をご存知の方は、ニコデモっていうとヨハネの福音書の、最初に出てくる人の話でよくご存知だと思うんですけども、おそらくこのニコデモという名前は知ってるし、なんか奇妙なイエス様との会話があったなっていうことは分かってらっしゃると思いますけれども、じゃあそのニコデモっていう人はどういう人で一体どうなったのかっていうようなあたりまでこうすっきり分かってる人は少ないんじゃないかと思うんですね。今日はこれをすっきり分かっていただきたいと思います。ヨハネ福音書3章の1節から15節をお読みしたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモはどうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。 あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには、天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。この後有名な3章16節が来るんですけれども、おそらくこのニコデモとの会話はここまでだろうと思います、一体何が起こったのかっていう感じですよね、これね。で、少し解説をいたしますと、このニコデモという人、ファリサイ派に属するものであったと書いてあります。ファリサイ派というと、当時のイスラエルのユダヤ教、まあその頃まだユダヤ教というのはないんですけども、この旧約聖書の教えの律法を一生懸命守る、その中でも特に厳しく守ってそれを教えているグループがありました。それをファリサイ派っていうんですね。で、このニコデモはそのファリサイ派の中でも相当この重要な地位にあった人、リーダーの一人だったということが後で分かります。また彼は議員でもあったと書いてあります。議員というのはイスラエルの国会にあたるものです。サンヒドリンというんですけども、そのイスラエルの国会にあたるものがありまして、そこの議員です。そんな何百人もいません、多分数十人ぐらいのその議員であり、しかもファリサイ派の重鎮ですから、おそらく当時のユダヤでは彼のことは知らない人はいないぐらいの有名な人だったと思います。ニコデモが歩けば、あ、ニコデモ先生ってですね、こうみんなが挨拶をするような、そういう人であったと思います。そのニコデモがイエス様のところに会いに来たわけです。でも他の箇所を見ると、このファリサイ派はイエス様を目の敵にして、ことあるごとに攻撃をしたり、上げ足を取ったり、しまいにはね、イエス様を捕まえて十字架にかけるわけですから、そのイエス様の敵であるファリサイ派のニコデモがわざわざイエス様のところを訪ねてきてるわけですよ。ですが、そのことを誰にも彼は知られたくなかったんでしょうね。あるよって書いてあるんですよ。夜来てるんです。人目をこうはばかってというか、おそらく、ほっかむりかなんかして、ほっかむりはしないかったかもしれませんが、だって彼は有名人ですから、議員で、しかもファリサイ派ですからね。イエス様のところを訪ねたなんてことがバレると、みんなからですね、他のファリサイ派の仲間とか議員から言われますよ。お前なんであんなやつのところ行ったんだと、何しに行ったんだ。だから彼はこっそりと人目をはばかってイエス様のところに会いに来た。じゃあなぜ彼はイエス様に会いたかったんでしょうかね。それは彼の最初の挨拶の言葉にあるんですね。ラビってまず言ってるんです。ラビっていうのは先生という意味です。ラバイ、これはイスラエルの人たちにとってみると最高のこの尊敬を表す言葉なんです。ラビって。ニコデモはファリサイ派の重鎮で議員ですよ。ラビと呼ばれたイエス様はガリラヤの大工ですよ。ガリラヤの大工に向かってニコデモがラビと呼びかけてる。ニコデモはイエス様のことを心から尊敬していたんですね。なぜかというと、その後でこう言ってますね。私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。ニコデモは直接か、あるいは間接的か、まあでもこれだけはっきり言ってますから直接見たんじゃないかと思いますけれども、イエス様の奇跡ですね、癒しであるとか、クレを追い出したことであるとか、他にもいろいろな奇跡をなさいましたけれども、それを見聞きして、で、彼はきっとこの人は神のもとから来た教師だ、自分たちとは違うと。彼は教師ですよ。ニコデモは教師なんだけども、この人は神のもとから来られた教師で、神が共におられると確信していたんですね。 ニコデモっていう人が、他のねファリサイ派は何とかしてこのイエスを妬んでましたから、何とかしてイエスを捕まえて揚げ足を取って、ひどい目に遭わせてやろうと思っていたのに、彼一人そうじゃなかったんですね。こんな人もいたっていうのは不思議なぐらいですけども、それだけ彼は真剣に何かを求めていたんだと思うんですよ。決してみんなからただこう尊敬を受けたいとか、よく思われたいとか、ちょっと小銭を稼ぎたいとか、立派になりたいとかっていうのでファリサイ派の教師になったり議員になったわけではなかったんですね。だから彼は人目をはばかって、もし見つかったら面倒くさいことになるんだけれども、どうしてもイエス様に会いたかったんです。で、会っていきなりイエス様はに最高の賛辞を述べて挨拶したんですけども、それに対してイエス様は何とおっしゃったか、はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないという。何ですかこれは、何ですかこれは。ニコデモがイエス様、あなたは素晴らしい方であると私は思っておりますが、神の国を見るにはどうしたらいいんですかって言ってればね、こう答えても、まんざらは変でもないんですけど、いきなりですから、神、新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。で、これはイエス様がニコデモを見抜いて言われている言葉なんですね。ニコデモはさっきもちょっと言いましたけれども、ファリサイ派で、議員で、でも彼はその彼のやはり立法を守る宗教的な熱心であるとか、あるいは政治的な努力によって神の国の到来を待ち望んでいた人なんですよ、おそらく。なんとかして、もちろんニコデモが考えていた神の国っていうのは、いつもお話ししているように、かつてのダビデの王国のようなね、ローマから解放されて、自由に主なる神を礼拝する、そして、何の束縛もなく主を礼拝し、主を信じることのできる国、これが彼に考えていた神の国なんですけど、そのために彼は一生懸命だった。イエス様はそれを見抜かれたんですね。で、ニコデモはそういう人だから、イエス様に会ってどうやったらこの自分が今一生懸命やっているその延長線上に神の国をもたらす、あなたはそれができる人かもしれないって思って行ったわけですよ。そしたら、いやいや、神の国はね、新たに生まれなきゃダメなんだよって言われた。でもニコデモはこの言葉は意味が分かりません。新たに、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう私いい年でもうおじいさんなんで生まれるのは無理だと思いますって、それは子供でももう一回生まれるのは無理ですからね、とんでもない答えをしているわけです。さらに、もう一度母親の体内に入って生まれることはできるんですかみたいな、全然そのイエス様がおっしゃったことに対することを理解できない、それは当然ですよ。でもイエス様はここで新たに生まれなければって言われた、この新たにっていう言葉はですね、ちょっとここに解説をしてるんですけども、もともとイエス様はもちろんアラム語を話してらっしゃるんですが、聖書になっているのはギリシャ語なんですけれども、このギリシャ語で使われている言葉は、で、新たにというふうに訳されている言葉はですね、新しくという意味と上からという意味と2つの意味が合体している言葉なんです。上から新しくってちょっと変わった言葉なんです。上っていうのはこれは天のことです、神様のことなんです。つまり神の力によって新しく生まれなければっていうようなことなんですね。ただ翻訳上シンプルにしなきゃいけないので、上から生まれなければ新たに生まれなければということになってるんですけれども、つまりイエス様はニコデモに上から新たに生まれなければ神の国を見ることはできないよとおっしゃってるわけです。でもニコデモももちろんそんなことは分かりません。何をおっしゃってるんですか、もう私おじいさんですからもう一回生まれることなんてできないし、もう一回お母親の体内に入れても母親もどっか行って死んじゃってるし、そんな無理ですよみたいなこと言うわけですね。で、それを聞いてイエス様は何と言われたか、第2の矢ですね、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないんだよと。上からという言葉が水と霊によってという言葉に置き換わってます。 ニコデモが上からっていう言葉を理解できなかったので、いやそれは水と霊によってなんだよと。水と霊というのがどういう意味を表すかっていうことは、まあ、いろんな議論があるところなんですけども、ざっくり言えばこれは神の技、あるいは神の霊によって生まれ変わるっていう。そもそも人間は神の霊によって生きるものとされているわけですけれども、神の霊によってもう一回新たに生まれなかなければ神の国を見ることはできない。でここでもう一つ大きなポイントがあって、ニコデモは何とかして社会を変えようと思ってるんですけれども、イエス様はあなたが生まれ変わらなきゃダメだって言われてるんですよ。あなたが神の霊によって生まれなかなければ神の国は来ないんだって言われてる。でもニコデモまだそんなことは分かりませんから、どうしてそんなことがありえましょうかと。神の霊によって新たに生まれるって言ってもそんなことありえませんよ、無理ですよ、不可能ですよと。つまりニコデモはこの世の尺度でしか考えられないんですね。彼の経験則であり、彼の知識であり、彼の理解でいくと、新たに生まれるって言ってももう一回生まれるわけはできないし、神の霊によって生まれるなんてことはとても信じられませんって言って答えるわけです。それを聞かれたイエス様はがっかりされました。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか、ニコデモがどういう人かということはもうイエス様は見抜いてらっしゃいますから、イスラエルの教師ならこれぐらいわかりなさいよってわかるはずがないんですよね。イスラエルの教師だろうか誰だろうかね、わからないと思いますよ。でもイエス様はニコデモがこの時わからなくてもいいと思って話してるんですよ。この時にはニコデモはこのことは分からないだろうけど、でも構わないと思って話してらっしゃるんです。というかイエス様がおっしゃってることを、人は新たに生まれなければ、神の霊によって生まれなければ神の国は来ないというのは真理ですから。だけどこの真理をニコデモは受け取ることはできないんです、今の段階では。で、私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろうと。今 天上のことを話してもあんたには分からないよねって、こう、まあ、若干軽いフォローが入ってるんです、ここはね。でイエス様はご自身が天から下ってきたもの、すなわち人の子、イエス様自身のことですけれども、他には天に昇ったものは誰もいないんだ、自分は天から来たものであり、その天にかつていたもの、いや天に昇ったものだからこそこの天の真理を知ってるんだよと。そうおっしゃって最後に謎の言葉を残されるんですね。謎の言葉、それはモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない。モーセが荒れ野で蛇をあげたっていう話、皆さんご存知ですか？本当に知ってます？どこに書いてありますか？旧約聖書多分あんまりみんな知らない、そんな話あったかなっていうぐらいですけども、民数記の21章です。ちょっと見てみましょうか。あ、ですね。あ、だいぶ昔の話ですけど、民数記の21章です。21章の、ね、4節からですね。これはアロンが亡くなって少し後の話というふうになってますけれども、もうすぐカナンの地に入るっていうその直前の話なんですけれども、彼らはホルザンを旅立ちエドムの領土を迂回し葦の海の道を通っていった。しかし民は途中で耐えきれなくなって神とモーセに逆らっていった。民数記21章ですね、5節。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか？荒れ野で死なせるためですか？パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。こんな粗末な食物でマナのことですよね。もう飽きたと、もう勘弁してくれて。でそれを聞いて主は炎の蛇を民に向かって送られたって。まあ最近の言葉で言うと神様はちょっとプチ切れしたんです、ここで、完全に切れてはないんです、プチ切れしたんです。炎の蛇を送られた。どんなんだったでしょうかね。炎の蛇がブワーッとこうね、この民の間を駆けずり回って、蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。ガバガバ噛まれてですね、みんながうわーッとこう毒が回ってこんなになってですね、 で民はモーセのもとに来ていった。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。主に祈って私たちから蛇を取り除いてください。文句言うのも早いんですが、悔い改めるのも早いんですよ。どっかの誰かさんみたい、ね、ごめんなさいっていうのも早いんです、ね、で、モーセは民のために主に祈った。神様、こんなどうしようもない民だけども、どうぞ許してやってください。反省しておりますので許してやってください。で普通ならばここで、あ、分かった分かったということで燃える蛇がどっか行って話終わるんですけども、終わらないんですよね。その続きなんです。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。はい、神様はおっしゃるもんですから、あー、モーセ、はい、分かりましたということで、聖堂で、まあ旧ごしらえでしょうけれども、蛇を作ってですね、で旗竿ですから、やっぱり長い、棒高跳びの棒みたいな長いやつの先にこうくくりつけて、こうやって掲げて、みんなこれを仰げ、これを仰いだら治るらしいぞ。でこうやってみんな噛まれて、こんな苦しい、助けて、何ですか、旗竿の蛇、お蛇と思ったら、お、治ってる、お、みんな蛇仰げ、蛇仰げ、蛇、お、蛇、あ、治ったですね。この蛇の周りからどんどんどんどん、この尾形光一の胴上げじゃないですけど、みんなこう元気になっていくわけですよ、ね。あれ見ながら今日の説教のこと考えてましたけど、でこれで蛇を見上げた人が治ったって言うんですけど、これなぜ神様こんなことされたんでしょうかね。普通にもう治しやりゃいいのに。これはですね、こう2つの意味があるんですね。1つは蛇を作ってそれを見ろっていう、ね、これはつまり神の言葉に従うということですよ。神様の指示に従いなさいって。もう1つは仰げということです。旗竿の上に高いところを上げてるんです。つまり神様を見ろということなんですね。目を上げなさいと、仰ぎなさいと。下ばっかり見て、マナの文句を言ってる、下ばっかり見てるからお前ら文句言うんだと、ね、神様を見上げなさいと。そして神様の言葉に従いなさい、そうすれば必ず約束を叶うからっていう、そのメッセージをこのことの中で神様はイスラエルの民に教えられたんです。で話が元に戻ると、イエス様はその時の話をここでされてるんです、ニコデモに。出エジプトの途中、民が神とモーセに激しく逆らったので、主は炎の蛇を送られたと。蛇に噛まれた者がモーセの旗竿に掲げた聖堂の蛇を仰ぐと癒された、ね、神を見上げ助けを求めることで癒されるんだよっていう、その話をここで持ってきて、イエス様自身、私もあの聖堂の蛇のように挙げられるよって言われた。でもこの話、我々は十字架のこと知ってますから分かりますけど、この時点でニコデモ分かったと思います？絶対分かんないです。何をこの人は変なこと言ってんの、がっかりしちゃったんじゃないでしょうかね。もう人目をはばかってですよ、それこそもうどんな目に遭うか分からないみたいな気持ちでイエス様とか会いに来たのに、いきなり上から生まれなきゃいけないとか、水と霊によって生まれなきゃいけない、しまいには私はあの旗竿の蛇のように挙げられるからな、でもそうおっしゃった。でもこれはイエス様自身は自分が挙げられるっていう予告で、それ最後にこうおっしゃってますね。信じる者が皆人の子によって永遠の命を得る。あのモーセの掲げた蛇を見た者は炎の蛇にかばれて死にそうになったんですね。でも見上げた時に治って命を得たわけですよ。でもそれは永遠の命じゃありません。途中で切れる命ですけど、でもイエス様は自分が挙げられると、それを見た者は永遠の命を得るんだよってここで告知してらっしゃる。でもニコデモは分からない。何をあの人は言ったんだろうか。おそらくニコデモ悶々としてますね、この後ずっと。でも彼は彼なりの方法で誠実に、 その後もファリサイ人として、生きていったようなんです。で、次にニコデモの話が出てくるのがこの福音書の7章なんです。この7章を見ますとですね、祭司長とファリサイ派がもうイエス様のことが目障りでしょうがなくて、何とかしてあいつを捕まえてこいということで、この下役を誰か、こうなんていうか、まあ下役と書いてあるので、下役のどんな人かよくわからないんですけども、まあ、要するに小遣いみたいな人というか、まあ、その手下を使わせてイエス様を捕まえに行かせるんですよ。ところがその捕まえに行った人たちがイエス様を連れてこないんです。で、何と言ったかというと、これあのヨハネ福音書の7章ですけども、帰ってきた下役たちがですね、今まであの人のように話した人はいませんって言うんです。あの人みたいな人に会ったことはありませんと。46節ぐらいですけども、7章の。するとファリサイ派の人々は、お前たちまでも惑わされたのか、議員やファリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか。お前たちは愚かだから、学のない、社会的地位のない、ものだから、あの男を簡単に信じちゃう。俺たちは違うと。ファリサイ派や議員の中にイエスを信じた者か誰もおらんよってこう言ってんですけど、この発言にちょっと含みがありますよね、うん、我々の頭の中には、ニコデモどっちになってんだろうみたいなとかちょっとあるわけですけども、で、その後ニコデモが発言してるんです。50節、彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言ったと。福音書の記者はちゃんとこの人があの3章でイエス様のところを訪ねてきたニコデモですよっていうことを説明した上で、ニコデモは何と言ったか、我々の律法によればまず本人から事情を聞き何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないかって言うんです。彼は誠実で正しい真面目な人ですから、他のファリサイ派や祭司長たちは妬みからイエス様を捕まえ捕まえって言ってるのに、ニコデモはいやいやいや、それおかしいんじゃないの、我々の立法からすれば正しい手続きを踏んで事情聴取をして、起訴状が出てそれで裁判にかけなきゃいけないじゃないかって言ってる。やっぱりどことなくニコデモがイエス様寄りというか、その無思慮にイエス様を捕まえてリンチに血祭りにあげようとしているようなファリサイの人たちに警告してるんですよね。だからニコデモはこの時イエス様に会った時の会話を多分ね、ずっと頭の中で繰り返してたと思います。私がニコデモならそうしますね。イエス様の言われた言葉をずっと繰り返してる。だけど何を意味しているのかわからない。でもやっぱり彼の中にはこのイエス様という人物が特別な人だという思いは変わらないんですよ。次にどこに出てくるか、19章です。イエス様が亡くなった直後に出てくるんですね。19章です。19章の38節ぐらいから、その後イエスの弟子でありながら、イエス様は十字架で絶命なさった後ですね、その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。これ有名な話ですね。アリマタナヨセフ。ヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてあるよイエスのもとに来たことのあるニコデモを持って書いてある。わざわざかつてあるよって書いてある。夜来たあのニコデモ。三章ですからね。ずっと話聞いてた人はね、ほとんど忘れかけてるかもしれないけども、あれ来ただろうと、あのニコデモが来たんだよここに。しかもですよ、もつ薬と人工を混ぜたものを100リトラばかり持ってきた。 これは遺体をの腐敗を防ぐための、まあ、埋葬のための、まあ、薬みたいなものですね。でも100リトラというと約30キロだそうです。大量です。これは遺体を全部包むために。でもこれ考えてみてください。イエス様が十字架にかけられたのは朝の9時ですね。そして絶命したのが3時、亡くなってすぐに30キロのものを持ってくるっていうのはどこかに準備していた可能性すらある。それはなぜか、皆さん思い出してください。この人は議員なんです。そしてファリサイ派なんです。つまりイエス様を捕まえた時から、あの不当な裁判の席、そしてピラトのもとに連れて行かれた時、全部つぶさに見てるんですよ。責任者ですから。かつてイエス様に会いに行った時に、あなたは神のもとから使わされた教師であると心からの尊敬を表して、ある意味彼はイエス様に期待してたんです。この人によって神の国が到来するんじゃないかということを期待していた。だけれども自分たちの仲間が不当なやり方でイエス様を捕らえて、そしてもうひどい方やり方で裁判にかけ、最後には十字架にかけられて殺されてしまう。その間この人は一言も口を開かない。罪を犯さないだけではありません。人々のために生き抜いたこの人が目の前で殺されていく姿を見てるわけです。そして見たんです。いや、仰いだんです。何を仰いだんでしょう。十字架につけられたイエス様を仰いだんです。この十字架に貼り付けになったイエス様の姿を彼が見上げた時に全部つながったんですよ。人の子もあげられなければならない。モーセがあれので蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。でもそれは信じる者が人の子によって永遠の命を得るためである。上から生まれなければ、新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。神の霊によって生まれなければ神の国を見ることはできない。イスラエルの教師であってもあなたはそんなことがわからなかった。あの叱責全部思い出した。まさにこの見上げた瞬間に神の霊がですね、ニコデモの上にガーンと降ってきて、彼は生まれ変わったんです。その瞬間に上から生まれ変わったんです。上からチェンジしたんです。だから彼はイエス様の埋葬の場所に人目をはばからずに大量の薬を持って行ったんです。それは私はこの人の弟子だと公言しているようなものですよ。私はこの人の弟子だ。弟子たちどうしました？みんな逃げちゃった、ね、あれほどイエス様イエス様ってついてきた人たち誰もいない。なのにニコデモは来たんですよ。いい話でしょ。聖書はこういう話なんですよ。これがいいんですよね。でもこれはニコデモ、ね、一人の人を例に挙げているけれども、結局ニコデモはですね、この世の視点でしか見てなかったんです。誠実に宗教的に熱心であり、あるいは政治的な活動によって神の国を到来しようと努力してたんです。間違ったことは何一つしていなかった。でも彼の視点はあくまでもこの地上にしかないんですね。イエス様は天から来られ、天の視点を持っておられますから。神の霊によって新たに生まれる、上からチェンジされないと神の国は出現しないんだと。ニコデモはこの社会を変えようと思った、人を変えようと思った、国を変えようと思った、環境を変えようと思った。イエス様はお前が変わらなきゃダメだよって言われた。お前が変わる、そこに神の国は来るんだって言われた。
なかなか分からなかったでしょうね。でもまさに見上げた瞬間に分かったんですよ。ここでつながったんですね。ヨハネ福音書の3章から19章がつながった瞬間ですよ。ニコデモの視点が上を向いたんです。物理的に上を向くことによって心理的に霊的に彼は上を向いたんです。この世を変える前にまず自分が変わらなければならない。それが彼がイエス様を見上げた時に分かったんですね。起こったんです、まあ、こんなものを作ってもしょうがないかなと思いましたけど、しつこく作ってますけども、これ目ですよ。これね、一応目。ニコデモの視点はね、視線は常に下にあったんですよ。この世にあったんです。彼はこの世では一生懸命だった、正しかった、誠実だった、熱心だった。だけどこの世しか見えてなかった。イエスさんは天の視点ですから、だから会話は噛み合わなかったんです。でもさっき最初にも言いましたように、イエス様はわざわざ会話を噛み合わせようとされないんです。いや、絶対噛み合わないんですよ。分からないんですから。上から生まれなければ、霊によって生まれなければ、仰がなければ分からないことだよ。これですよ、ね、十字架を見上げた時に分かったんです。ニコデモの視点が天を向いたんです。エフェソの2章の8節、ニコデモと同じファリサイ派のパウロが言った言葉ですね。僕はもしかしたらニコデモはパウロにも影響を与えたんじゃないかと思うんですけども、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。信仰という字は何と書きますか？信じて仰ぐと書くんですよ。気づいてましたか？僕は気づいてなかった。この話を考えててね、あーと思ったでしょ。あー、信仰の子って仰ぐっていう字じゃないかと、びっくりしましたね。でもこの漢字の成り立ちとね、キリスト教の影響ってなんかあるんじゃないかと言われてますけども、そうかもしれませんね。信じて仰ぐ、そのことによって私たちは救われるんだと。これは自分の力によることでない、神の賜物なんだとパウロはここで言ってますが、ニコデモの言葉と言ってもいいでしょう。チェンジは上から来るんですね。いや、周りを変えようとか、この国を何とかしようとか、私の努力で何とかって思ってる間は何も変わらないんですよ。いや、むしろ私たちが青い天を仰いだときに、私たち自身がチェンジされる。これが本当のチェンジなんだということを、このニコデモのストーリーから私たちは教えられるわけですね。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。あなたから与えられたこの御言葉を通して、私たちはまた新たな真理を悟ることができまして、ありがとうございます。私たちはなかなか上を仰ぐことをしないものです。下ばかり見て、自分自身や自分の周囲、環境、社会、このようなものに対して不平を言う、あのイスラエルの民と同じであります。でも神様、あなたは上を見なさい、天を仰ぎなさいと言われる。チェンジは上から来るんだ、神の霊がそれをなさることなんだ。神様、私たちもっともっと上を見上げなければなりません。天から下ってこられた方だけが誠の真理を私たちに与えてくださいます。私たちはそれを口を大きく開けていただくものとなりますように。 私たちの周りは何も変わらない、私たちの周囲は何も変化していないように思います。でも私たちはあなたによって変えられることのできるものでありますから感謝をいたします。どうぞ私たちも新たに生まれ続けるものとしてこれからも導いてくださるようにイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。